南の某所にあると言われる雛見座路地裏の雑居ビル。その中でひっそりと営まれているバスエの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客との他愛ない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ。エニグマ。
いやいや、マスターマスター、大変だ、大変だ。
お、どうした、ハチ。何のこっちゃ。え、何
そう来るとは思わなかった。
あ、そう。いや、取り物が始まったんかと思って。底辺だ、底辺だ、あれから。
底辺だ、底辺だ、でもうそこで、軽く乗ってくれるとは思わなかった。
あ、そうなの、
今、頭が真っ白になって。底辺だ。そら、底辺だ。
底辺だ。で、どうしたんですか何があったんですか。
いや、今、あれですよ、情報、もう、ナウナヤングの間の情報収集ツールといえば、ツイッターでございますが、
ああ。
ツイッターのタイムラインで偉い情報を仕入れてしまいました。
ああ。SNS で、はい。
まあまあ、多分まだ東スポとかには流れてないニュースやと思うんですけれども。
ほうほう。
まあまあ、このお店にも来ていただいたミカドさん。
ええ。はいはい。いるんですけど。
なんかね、ミカドスタジオ水没で呼び込む前に本人が登場するというこのハプニング。ミカドスタジオ水没でご本人行方不明らしいですよってこう話を盛ろうとしたら本人が先に登場してた。底辺だ。
いやもう先から店で飲んでたよ。
あ、ほんまですかい
な。うん。ずっとウーロン茶を。
ウーロン茶。
ウーロン茶を。
たまには、
いつも通り。
たまにはカシスオレンジぐらい飲んでよって言うとんねんけど。
かたくなりウーロン茶。
いつも通りウーロン茶をね。
ウーロン茶を。
いやもう、だってミカドスタジオといえばもうあれですよ、もう人類の英知がそこにあるっていうぐらいプラモが詰め込まれた夢の地じゃないですか。
そうらしいですね。なんか。
もしくは足の踏み方が赤い。
ああ、まあまあ。
なんか、なんか新読み界隈ではそういう噂が。
噂に、まあまあ、ダンジョンと化してるみたいですけどね。
はい。そうですよ。もう、ほんま、その辺で、事故にあったニートが転生するんやったら、異世界か、ミカドスタジオかですよ。もう、ダメ神と一緒に転生するんじゃないかっていうぐらいの。そこが水没したと聞いちゃ
う。そうなの。
水没まではしてないけど、まあまあ、水浸しですよ。
それでも結構な、あれじゃね。
結構なね。
もう、紹介する間もなく、ご本人入られたんで、そのまま行きますけど。
なんかもう、ラックをのけたら水浸しっていうね。
いや、もうほんとね、びっくりしましたよ。
でも、プラモの箱とかはそんな、そんな、あれじゃないですか。水に弱そうじゃないですか。
まあまあ。いや、段ボールに入れてたやつ、段ボールが水吸ったから、そっから伝ってってね。
あ
れはかえって被害がひどいですよ。
うん。
本当に。
で、まあまあ、やっとこさ天井乾いたんで、そろそろ天井つけようか、みたいな。
うん。
やっぱ乾くまでは手つけられんもんなんですかね。
まあまあ、そうですよ。
それはまあ、
できる、ね。うん。クロスどうするとかね。まあまあ。
ていうか、そもそもそんな程度で済むんですか、その。
でも、それって、だいぶ長いこと漏れてたわけやね。
結構ね、僕が、なんかね、出張行ってる間にどうもね、漏れてたみたいなんやけど、気づかんくてね。
うん、じゃあ出張から帰ってきたらなんじゃこりゃ。
いや、帰ってきた時も、普通に疲れて寝てて、で、朝起きて、なんか壁が濡れて、濡れてるわ。まあ、大家さんに言って、まあ、会社、仕事行こう、つって、仕事行って。
うん、
で、その日、また、うん、帰ってきて疲れて寝て、
うん、
で、起きて、うん、まあまあ、壁はいつも通りやなって思って、家出ようと思ったら、水がポタポタって、こう、滴る音がね、するわけですよ。で、いや、台所もお風呂場も洗面も全部水ちゃんと止めてるのになんですんねやろうなーって音が聞こえる方へ行くと、倉庫部屋が、うわ、冷た、いや、浸ってるやんっていう。
水没しとると。
え、ドアを開けた途端に水没してたわけ。
そうそう。
ドアでしてきた。
相当やんか。
あ、ドアでっていうか、ドアの、あれじゃないですか、その段差のところで溜まってた。
ほんまの事故物件じゃないですか。
いや、まあまあ、
事故物件だったというべきか。
うん、そうそう、まあ、築年数がね、ちょっと、まあまあ、長いんでね。
あ、そうですね。いや、かなり偉い話だ
ね。昨日という問題ではないっていうことやもんな。
あ、そう、だから、もしかしたら、その、2、3日放置してしもうたたんかなって思って。
うん。
じゃあ原因究明もこれからなんですか？
いや、もう原因はもうだから全部終わってて、あと直すだけ。
ああ。別に上に住んでた奴らが風呂場で偉いことしたとか、そんなではなく。
とかではなく。
あ、じゃあまあまあ、その辺は一応、養生で治る範囲の、あれ。
まあまあ、だから、あと天井直して、みたいな。
そんなレベルじゃないな。なんか安ホテルやったらようあるけどな。
いやでもまあ。
バスタブから水
ぶってあれしたいって。そういうのはね。
そういうのは隙間があるからね。よく聞いてる。
ビジネスホテルでよくあるね。
よくある話やけど。
風呂場でシャワーしか使ったらあかんって言ってんのに水溜めてね。
溜めてやるから。
下の階から来
る
の
が。いやーってなるやつな。そう。いや、だから上の人がどうこうっていうよりは、まあ、原因は上のフロアやったけれども、まあ、人人為的なものではないと。
こう、経年劣化というやつ。
そうそうそうそう。
しょうがない。
で、まあね、僕は前、愛知県住んでた時、引っ越した次の日、下の階のやつがなんか揚げ物揚げんのしくじってね、火事に なりかけたりとかね、なんかね、僕、多分こう、もしかしたら家っていうものに住んではいけないんじゃない、ね、
なんか持っとると。
そうそうそう。ホームレスになるね、星の元に生まれたんじゃないかっていうね、ちょっと気もね、ないわけじゃないんですね。
またここでも起こってしまったか、みたいな。
そうそうそうそう。僕がいるとみんなが不幸になってしまうから、僕は公園で暮らすよ、みたいな、ね、ことになりかねないな。
いやいやいや、もう、そんなこと言ったら、ミカドスタジオの財産が、あの、貴重な文化遺産が、
まあ。多分ね、最近何やったっけ、ああいう、ね、倉庫みたいなあるじゃないですか。
レジで。ああ、ようあります
ね。トランクルームね。
トランクルームね、うん、あれにちょっと魅力を感じてるんです
よ。僕も借りてましたよ、一時。
あれね、いいですよね。
友達とね、一人じゃ多いから、三人か四人でね。
シェア。
シェアしたんですよ。というのはまあ、いろいろ、ね、例えば、ゴルフバッグを置き場所がないやつとか、あるいはカーマニアのやつ、冬のタイヤと夏のタイヤ、うん、スキー行くからってタイヤ置くかないからとか、で、僕はもう積みプラ多いからとか。
テレビでもやってましたよ。
うん、
電車の模型いっぱいあるから、
そうそうそう。
Nゲージとか、こう、家族には理解されないので、ここで眺めてます、みたいな。
ああ。
だから、私も友達らと借りてましたね。そうやって。でも、ね、サバゲやってるとき、武器を家に置いてると、親に捨てられる可能性があるから。
空間ね、いいですよね。最近なんかくつろげる用のスペースもね、
別に。そんなんもしてる人いますよ。
なんか勉強部屋みたいなね、セットにしてもらって。
なんていうか、家が狭いから、書斎代わりにしてる人がいる。うん
あれいいなぁと思って、うん。あれやったらだから今んとこじゃなくて、もうワンルームとかに住んで、うん、っていうのも一個手かなとか。
ああ、まあ確かに。
いろいろ考えたりするわけですよ。
うん。
まあワンルームじゃなくてトランクルームさえあれば僕は公園でいいのかな
って。いや、それはあかんやろ。
もう特に今はまあこれから公園でも良さげな季節になってきますけれど。
じゃあ三角公園行く？
それまた違うジャンルの。
あ、そうか。
それはまたカテゴリー変わってくる。
変わってくる
か違うやつね。
あ
はい。
まだ炊き出しとかね、そっちの方に。じゃあ一応ミカドスタ。
そうそう。
まああれはね、ちょっと積みプラをね、消化せよという、この、
そう
ですよ。暗示ですよ。
お告げや
と。お告げですよ。
うん。そうなんですよ。
うん。
箱から出しなさいっていう、ね。
そうそうそう。
お告げやと、思って、ちょっとね、やろうかなと思ってます。
ああ、じゃあ結構前向きな感じで、ミカドスタジオ騒動は今収束に向かっとるわけで。
まあまあ、ラックとか動かしたんでね、うん、せっかくなんで、こう、ちょっと模様替えとか全部しよっかな。
ああ、模様替えも楽しいよね。うん、
うちもほんま2年前のヤングジャンプをどうしようかっていうんで、模様替えしてみたいですよ。夢ですよね。
まあまあ、なんか考えようかなとは思ってます。
うん、
あじゃあその話は落ち着いたということで。
ええ、落ち着きましたね。
私もウーロン茶いただけますでしょうかね。
はい、わかりました。少々お待ちくださいませ。
はいはい。
中部地方のモッチです。
コミショウです。
近畿地方のネヒです。
ガンバ娘です。
同じく近畿のエニグマです。
ジジイです。
こんばんみ、関東地方のカステルです。クイキです。
東海地方のデルデルマッチョです。エロイです。
こんなメンバーがスカイプを通じてグダグダとトークをしているポッドキャスト、中近東ラジオ。皆様ぜひ聞いてください。
下ネタもあるでよ。
それええな、おっちゃんに任しとき。
エッチなのはいけないと思います。
ジャンボアット家族 IP。
はじめまして、ジャンボアット家族 IP です。
ジャンボ&家族 IP1 年3ヶ月ぶりのアルバムリリースです。ボーカロイド鏡に蓮オンリーのサードアルバム心の歌、新作とリテイク合わせて13曲入り。またこれに合わせてイベントへ出展します。3月6日に開催されます鏡音のお茶会、場所は京都東山の都メッセ。初めてのイベントで緊張していますが、ぜひ遊びに来てね。
ラジオ酒場。
あ、お待ちどうさまでございます。はい。
ありがとうございます。
うん、どんちゃでございます。
全くアルコール気のないものばかり、たとも客が集まる。
ええー、ほんまに、ほんまに、ほんまにこれバーなんやろかと。
むしろウーロン茶屋にした方がいいやないかしらと。
サボーにしよっか。
サボエニグマサボ。
エニグマサボに。あそこ、やっぱりあかんねんな。また店変わった言われるやろな。
まだ
あそこ、うん、あの、ようありやんね。あそこ、どこが入ってもあかんなって言ったな。
また変わってるや
つ。また変わってるとかい
で。でも、なかなか、でも店の主人はずっと中国人のまんまやねんけど。
そういうとこありますね。
日本橋にもありますけど。
うん、日本橋多いね。
まあまあまあ、それはさておきで。まあまあ、もう、せっかく三角さんに来ていただいたということで。
はい。
まあ、今一番ホットな、ナウなヤングたちに。
ナウなヤング、
ナウなヤングたちが、もう今もうこの話題で持ちきりやという。
何やろ、
何やろ、
新日本中村正式に WWE 移籍ですよ。
あ
ー。あ、まあ、あ、まあ、行くとこ決まりましたね、ほんま。
うん、一応、新日辞めるときはね、あの、どうせ行くんやろって言われながら一応お茶を濁してましたけれど。
うん。
まあでもまあ一応円満退社っていう
形になったよね。うん。
それなんとも、多分ね、アメリカのプロレスに興味のない人には全く興味がないと思うんですけれど。
うん。
あのトリプル H やビンスと一緒に写真を撮ってるって時点でもレジェンドです。
まあまあ。
うん、中村に新日出て行ってよかったっていう。
ああ。そういえば、そうそうね。う
ん、年齢的にも、ちょうどいいっていう。うん、感じじゃないですか。
そうですね。30代のうちにちょっと世界を見るっていう。
そうそう。言っても35かでしょ、
うん、今。もう、だから、どっか行くんやったら今が多分最後。ま
あ、もうだって40になって、じゃあ行きますわっていうのは、その、うん、あれじゃないですか。だからライガーさんみたいな、その、そもそも伝説に最初からなってないと。
うん、うん、そうそう。あの、ね。あそこで有名な人を呼んできましたってお客さん扱いですから、
ね。うん。そうそうそうそう。そういうんじゃなければ、やっぱりもう35ぐらいがやっぱり、
ね、ちゃんと団体の中に入ってちゃんとこう仕上がっていくっていう、まあ一応道は敷かれているとはいえみたいな、
うん、そうですね。
ね、一応ね、ケンタはね、また、別の派手なやり方で言ってるけど、結局ネクストからやろうって感じですよ。
うん、
もう中村はひょっとしたらもう、それこそ、あれですよ、もう、結構なイベントでバーンと、可能性も。
まあ、まあ言ってもやっぱりだからそれもありで、しかもその、新日本、まあ、動画配信とか結構力入れてるじゃないですか。
うん、そうだね。
で、やっぱり言ったら去年からそこを見越した準備を、こう、会社的にもプロモーションしてくれてたんかなっていう。
ああ、やっぱそこに目つけられますか。
だからその、G1 とかももちろんその、ね、もう、言ってもやっぱりプロレス、エンターテインメントとしてのプロレスっていう、とね、もうアメリカ、日本、もうメキシコっていうね、もう
言ったら、
うん、それ以外のところってそんなね、うん、団体もないし、というかまああったとしてもそのメジャーじゃないじゃないですか。だから新日本ってちゃんとやっぱ視野に入れられてる団体じゃないですか。
言ってもまあ大きいしね。
うん。
うん、
ね、
新日やしね、
うん。うん。で、その中で、その、言ったら去年、ね、その、まあ、だからその、対談して WWE 行きますよの話よりもちょっと前あたりから、こう、ね、AJ との絡みが増えてるのも、
うん。
だから AJ っていうのは、まあまあ、言ったら、ね、もともと知名度があるじゃないですか。
ここでね。
っていうところから、あいつすごいんやでっていう空気を、
うん、
ちゃんとその、
うん、なるほど。
ちょうど、うん、お膳立てはね、ちゃんとっていう、
うん、
してあげてたのかなっていうのは、
うん、
あるわけですね。
ちょっと感じました。
そういうところでも結構ね、うん、破格な扱いです、
ね。うん、うん。まあ、言ってもやっぱ貢献度はね、
うん、
うん、
新日本プロレスやっぱりそのね、闇の時代を、
まあ、支えた、まあ、功労者です
ね。功労者ですから。
だから一番ね、多分ね、闇の時代のしわ寄せを食ったのが中村なんですよ。
まあ、やっぱり、あの、総合格闘技出えへんっていうのも、ね。
ああ。
言ったら、素質はあるけど、本人はプロレスやりたいって思ってるわけじゃないですか。
だから多分岡田と、要は売り出し方は岡田と同じですもんね。20代で IWGP 取らして、
うん、
そこから育てて、
外出させたりとかっていうね。ね、
うんうん、ただ中村はなぜか、いやおの人になってしまって、岡田さんは3をつけろよっていう風になってしまったっていうだけで。
うん、でも
何が違うかって言って、時代がねっていう話
しかならんからね。まあもちろんそれはあるでしょうね。
うん、
素質的にはね、岡田も中村もそらスターですからね。
いや、本当に、うん、あのちゃんと本当にスターになる素質を持った人というか、うんうん、ね、うんうん、
でそれがちゃんとまあまあアメリカに行くんや、まあね、うん、まあ悔しいけどアメリカメジャーですからね。
まあまあそう、
企業規模も違います
し、ね、結局ほれプロ野球選手がメジャー行くのと同じ気持ちよ。
そうですよ、うん、
全く同じ気持ち。まあ向こうで頑張ってほしいけど。ちょっと寂しいなっていう。
でもね、だって企業規模から言ったら、だって G1 が今年 1.4 やったからで、ね、
うん、
2万3万集めるのを、ローと、ね、
うん、
スマックダウンって週2回2万3万平気で集める会場でプロレスできるんですから、
ね。まあそうですよね。
それはもう毎週 G1 やってるようなもんね。G1 じゃないや、あの、
まあ、
東京ドームやってるようなもんですからね、
うん。G1 の決勝みたいなぐらいの規模がね。
うん、先週そうは暑いからな、
うん、
ね、ただ、で、どこ、中村にどこに入るって言われたらね、ちょっと難しいところがある、
ね。難しいよね、だから、ほんま。
多分 WW 的に欲しかったのはやっぱ棚橋なんですよね。なぜなら、トベル選手が今 WW いないんですよ。
ああ
、まあ、ハイフライができる選手。
ハイフライ、ね。
あ、
うん、前
で、しかも、しかも、まあ、ヘビーで、その、ね。
そうそう、ある程度、まあ、クルーザー級ですけど、向こうに行ったら。
うん、そうです、ね。
でも、180を超えて、トップロープからバン
と
出る選
手、うん。迫力はありますからね。わかりやすいですしね、やっぱり。
そうそうそう。でかいやつが飛ぶっていうね。
いや、だから、本当にそういうのに合ってる選手じゃないですか。
うん。
そうやね。
で、日本人って、どっちかっていうと、その、今の、顧客やったらそれなんですけど、
うん、
あの、どっちかっていうと、クロート好みの技好きじゃないですか。
ああ。
ちょいちょい細かいことをするの好きじゃないですか。その、ね、別に技の派手さじゃなくて、
うんうん、
なんていう、そこに行くまでの流れがとか言うてまいがちやけど、
うん、
いや、もうすげえでかいやつすげえぐらいの楽しみ方をしないと、
うん、
うん、まあ僕はどっちかっていうと、あの、でかいやつがやっぱ派手に暴れるっていうのは、それはそれで魅力を感じますし、
うん、
あの、こうメキシコ系のね、あの、大きさはそこまでめちゃくちゃ大きくないけど、動きなんじゃこりゃっていうのがね、うん、やっぱり、
ね、まあ、
どっちかっていうと、まあ、空中戦っていうとそっちの方が好きかなっていうのはありますけどね。
うん、メキシコ言ったらもうマスカラスになるよな、あれ。
世代的に、
うん、
まあ、全体的に、まだ今だ現役ですけどね、
うん、
この前日本に来て飛んで跳ねた、
う
ん、
まあメキシカンスタイルっていうのあの人のおかげでメキシカンスタイルになったから、
うん、そうそう、うん、マスクマンが派手な衣装を着て飛ぶっていう、
飛ぶっていう
そこそこヘビークラスが飛ぶっていう、
うん、
やっぱりね。そうなんです。
アクロバティックよね。
アクロバティック。そうそうそう。だからそういう意味では、近くで見た時の迫力って、デカさも一つの魅力やけど、やっぱりあの、言っても、ジュニアヘビーって言ったってデカいじゃないですか。
デカい。
普通の人間から見たら。
デカいデカい。
で、そんなやつが、なんかすごい動きをするわけじゃないですか。うん、いや、そこはまあ魅力感じます。サーカスみたいなもんですからね。
うん。
だって相撲で言うたらね、古いですけど、舞の海がトップ。
ああ、そういう感じですね。うん、本当に。スピードとかね。
うん。
その、技の派手さというか。
派手さっていうか、やっぱりスピードが違うね。うん、今まではだいたいあの、大きい、ドンジュっていうのはね。
そう、でかい、細いっていうね。
うん。
まあ、それも魅力ですけどね。
うん。
やっぱり、その、ずっとでかい、でかいっていうので来てたところに、やっぱり、ね、リコシェみたいなやつ出てきたら、うわーってうん、なるじゃないですか。
動けるやんっていうね。
そうやね。
何やあいつみたいな。着地ショッターでみたいなね。
うん、
まあまあ、そういうのも楽しいですし。だから、プロレスって結構その二極化してるけど、どっちも楽しいなっていう。
まあ、どっちも楽しいよね、そら。
うん、 うん、で、まあ、言ったらそことは違う、まあ、エンタメ路線のものもあれば、
うん、
っていうね、ストーリーを楽しむっていうのもありやし、
うん、
まあ、だからそういう楽しみ方が、まあ、できるんであれば、僕は選手はどこに行ってもええんかなと、
うん、
いうふうには思うんですけどね。
まあ、うん、まあ、WWE なんでちゃんと活用はしてくれるとは思いますけど、そう
そう、うん、僕ね、
建造ですら活躍しましたからね。
僕ね、プロレスラーはね、
うん、
プロレスを捨ててほしいんですよ。うん、
ああ、はい、はい。
だから、
うん、
こう、桜庭とかね。うん、
はい、はいはいはいはい。
一時期やっぱ総合格闘技ずっと。
行きましたけど、ね。
まあ、この間もやってましたけど。
やってたね。
うん、僕は桜庭をプロレスラーでいてほしいんですよ。
うんうんうん。
で、最近ね、僕、一個懸念してるのが、
お
メディアに出て宣伝するのはいいんですけど、プロレスラーじゃなくてタレントになっちゃったらダメやと思うんですよ。
それは滑舌の悪い人たちのことを言うてはります？
いやー、そこはね、でも、試合してたらね、まあ、いいんですけど。
まあ、現役じゃないですからね、
それ、たちはね。もう天元さんはもう現役ちゃうよ。
あ、だから天竜さんとかは別にいい、いいです。いいです。
もう調子
気になってるのは、いぶしなんですよ。
ああ。
だからテレビ、なんかバラエティとかね、いろいろ出る機会増えたり、CM とかもね、スマホの CM とか出てたじゃないですか。
うん、
で、あれ、事務所、オスカーでしたっけ、契約。
うん、超オスカー。
ね、だから、そのタレント契約をしてることが足かせになってるんじゃないかなっていう。うん、今、DDT と新日本からも、あれでしょ、まあ、スポット参戦は、ね、
うん、
しますとは言ってるけど、
うん、
だから、タレントとしての制約の方が大きくなってしまって、プロレスできへんのちゃうんかなっていう。
あ、まあ、一部ではね、メンヘラがちょっとこじらして、うん、今、引きこもってるんちゃうかとかね。
えらい割れ方やな。
だから、少なくとも誰もね、椎間板ヘルニアやと思ってないんですよ。
うん。うん、正直ね、それでっていうのは、僕はプロレスラーでは、それは、言わへんと思うんですよ。
お
お、
怪我しててもあえて
それ言わない
で、うん、試合をするのがボスラーですからね。
だってそんなん
どうやって試合を作っていくねん。
そんなんだって棚橋だって石井だってそんなん関係なくやってるじゃないですか。
うんうんうん。
ね、それはもう誰もがそうやと思うんですよ。
うんうんうん。
だから、ね、昔はほんまにプロレスラーと政治家は病気になっても病気やって言わんっていうのがね、うん、鉄則でしたからね。それやったら生命終わるよっていう。
うん。やっぱりね、その長い間ちょっとそういうでかいね、あれも出てないし、うん、やっぱりね、G1 もね、パッと戦っていうとあれやん。
っていうか、何しにしに日本来てんっていうね。
っていう、ね。いや、正直ね、その、試合にしろね。
うん。
僕、だから、イブシが最近僕、あんまり、まあ、出てるけどなんかパッとせえへんなと思うのが、正直テレビ的にも別にスーパーササダンゴマシンでいいじゃないですか。喋れるプロレスラーやったら。
プロジェクターさえあればええんやし。
そうそう。バラエティも耐えれるし。でも、ササダンゴマシン結構試合してるじゃないですか。
これが意外にしてるんですよね、結構。
うん、そうそうそう。だから、プロレスラーなんですよ、やっぱり。
ああ。
軸足はね、っていう。
うん。
そうそうそう。
ぶれないっていう。
もしかしたらパワーポイント作る時間の方が長いかもしれん。
練習時間よりもと。
いやでも、うん。
うん、でやっぱ試合が
プロレスラーやと思うんですよ。
うん、
っていうところに僕は今年はその中村騒動も、中村騒動はでもプラスのイメージが多いんで、
うん、
僕そんなに不安はないんですよ。
うんうんうん、
どっちかっていうと、まだ面白いことが起きそうっていう予感があるんですけど、イブシに関しては、なんかもう不のイメージしかないので、
心配しかない
です。そう、心配しかなくて。
だいたいね、中村抜けたらイブシ出るやろっていうね。
ぐらいのね。
出番やっていう。
そう、チャンスといえばチャンスなんですよ、本当に。
うん、
そのヘビー級ウェイトもね、上げて、
うん、
今までやってきて、で、ピンポイントでは美味しいところにね、顔出してて、言ったら、まあ、今、その美味しいところ全部ケニーオメガが持ってってる状態じゃないですか。
そうだね。うん。
僕はまあまあ、ケニーオメガ大好きなんで、うん、活躍してくれると嬉しいんですけど、
うん、
どうしてもヒールのイメージが未だに、
あ、
うん、違うんだよなみたいな。 って思いながらも、まあでも見てたらちゃんとそういう方向にこう持ってってるのは応援したくなるので。
ケニーさんはね、もう多分ほっといても大丈夫ですよ。
そうそうそう。あの人は、ちゃんとやってくれると。
うん、
で僕はあと心配してるのはもう内藤ですよ。
トールちゃん。トールちゃん。
内藤トール。
トールちゃん。僕好きやけどな、あの人、あのおバカキャラ。僕、内藤ちゃんのあのおバカキャラ好きやねんけどな。
頭悪い子大好き。
うん。
まあだからもうテレビ枠はね、僕はもう中西さんに任せて、あとはもうプロレスをちゃんとしてほしいです。
食うだけで絵になる人っていないですからね、今、
そう。いや、でもね、やっぱりね、うまそうに見えるんですよ。
うん。
そうですね。あの、前に、ね、前のテーブルいっぱいに料理並べていただきます
あのね、
うまい
だってね、タッパーに入ってるパスタ食ってて絵になる人なんていないですよ。
うん。確かに。
確かにね。
うん。
もうちょっと皿に盛り付けとかさ、っていう。
あ、もう、
ね。結局大食いでみんな食うとはいえ。
いや、ほんとね、まあ、プロレスは、まあ、でも、まだまだでも、楽しめるとは思いますよ。
うん。
ああ、まあまあ、楽しめるのはいいんですけど、まあまあ、まあ、レスラーに関してはね、うん、心配ないと思う。う
ん、ただ、若手よね、はい。どんな若手が出てくるか。
そう、若手がね、まあ、前も話しましたけど、まあ、オカロードさんがどれぐらい跳ねるかっていう、
ね。そうやね、オカロードさんね。うん。
っていうところが僕は期待まあしてるんですけど。
うん、
ただ、オカロードと絡む相手が絡むあのレベルの若手っていうので、多分新日って今、面白いほどそこがおらんのですよね。
そうなんですよ。だから年齢で、そう、年齢で言うと、やっぱ岡田若いんですけど、キャリアはめちゃくちゃ長いので、
うん、
で、いきなり岡田ってことはなりない、ならないんですよ。
うん。まあね、武士郎の社員とはいえと。
うん。
で、5年以内でそこそこ、キャリア持ってて、
うん。
で、なるとね。
なら、言ったら小松田中ってなるで。でも、あの二人もあれでしょ、海外。
行ってる。
でしょ？
うん。
戻って
武者修行でしょ？
うん。
だから、ねえ、そんで、言ったらその、あれでしょ？正規軍以外っていうか、そのヒールユニットとかにそんな若手おんのかっていうね。
うん。
そんな、
うん、
ねえ、ヒールは
そんな。ヒールって若手おらへんもんね。
ねえ、やっぱり。
やっぱり、ね、頭良くないとできへんっていうのはあります
し、ね。うん。
まあ、キャリア当てのっていうね。
そうやね。
で、じゃあ、いきなり、ね、
言うても、うん、同家と一緒や
った。だから、その辺のね、その、うん、だから最初は多分まだ6人タッグとか、あの辺で、
ああ、
って感じなんかな、まあ、っていう、うん。うん、だからタッグがね、そもそもね、その組む相手はともかく戦う相手がね、
うん、
タッグにした時にいきなりヤングバックス無理やん。
うん。それはもうね、
っていう。
それはボコにされるしかないし、
も考えると
逆に怒ったら不自然やしっていう、
ね。うん。
ただ外敵引き連れてくるかっていう。
うん。
鈴木君がさ、鈴木君。
そう、だから、ストーリー。
もうマイバッハ
もう困った時
マイバッハと。マイバッハ、まして新婚のくせにこんなとこ来てんじゃねえって、オカロードさんに言わせましょう。所詮、敵婚野郎が
うんうん、
まあだから、そういう意味では、まあまあ、どういう、ね、こう構成にしてくれんのかな、っていう、ね、ところは楽しみですけどね。まあまあ、今年はまずその辺を見ていきたいな、と。
なるほど。
思いますね。
中村さん、ところで何年ぐらいいると思います？
え、お外にですか？
うん。
ああ、向こうは帰ってくるでしょう。
ね、もうだから、その、いつかはやけど。
うん。
それはいつかは帰ってくるやろうけど。
あかんかったらすぐ戻しますよ。WW その辺は。
う
ん、
まあ、それは、そうでしょうね。
あかんことはないとは思うけど。
あの、思ったより人気が出ないのと、思ったよりグッズが売れないっていう時点で戻されます。
そこがあれなの？
ああ、
そう。そらそうですよ。WW 何よりも T シャツの売り上げが大事ですから。
ああ、そうなんや。
うん。
だから、個人的にはその辺も学んでこいよっていう。
ああいうこともある。
将来、
なるほど。
幹部待遇込みで、
うんうん、
アメリカの商売の仕方学んでこいっていう意味で出されたかなと思ってるんですけど
ね。
だからさっきも美香さんちらっと言ってありましたけど、今新日の、動画会員、はい、でかいことぶち上げとるんですよ、北井社長が。
はい。
どこやったかね。
ああ。
スコナビかなんかのインタビューで、今、 こっちかな。シャープの画面、こっち置いたらよかった。プロレスのビジネスをした、見てしてみた場合、どれぐらいの数値が目標ですかっていうのを、質問並みのインタビューで聞かれてるんですけれど。
ほうほうほう。
一応今、新日、過去最高39億円。で、当面50億の売り上げが目標って言ってるんですけれど。
目標と、
うんうん。で、興行で20億、商品で20億、メディアで20億。
お
ー、
うん、っていう構成で、
まあまあ、
伸ばしたい。で、まあ一番この中でやっぱグッズが今売れて一番売れとるらしくて。で、興行に関してはまあ試合数増やすにしたって箱がないんで、
ね。まあね。
東京五輪に向けて今箱が足りへんって言うんで話題になってることもあって、興行はまあまあ、当面これ以上は伸びなさそうっていう。
うん。
なんかメディアやよねっていうんで、
うん。
その、新日本ワールドって動画サービスの加入者を増やそうっていう。
ああ。
うん、なんかね、動画配信今、なんか何万人ぐらいレベルらしくて、
うん。
目標で今年の夏で5万人。で、一応今年中に10万。最終的に20万。
お
っていう数を出しとるんですよ。だからまあまあ、武士労働を東武新日捨てる気はなさそうやなっていうのは。
ああ、なるほどね。
で、そういう戦略と展開を考えた場合、手本になるのって WWE しかないので。その辺も学んでこいよっていう。で、あとはですよ、株式上場ですよ。
ああ、株式ね。
北谷社長といえば、ブロッコリーを上場させて傾けた人っていう。
ほんまかいな。
なんか、三角さんにその話聞いて、あ、ほんまやっていうね。となると多分、視野に入ってるのは、武士ロード上場ですよね。
なるほどな。
なんか、三角さんの声が聞こえなくなったんですけど、大丈夫でしょうか。
今、繋いでますよ。
じゃあ、繋ぎましょうか、こっちも。でね、WWE も、あれ、アメリカ株式上場しとるんですよ、実は。
まあ、WWE はしとうでしょう。
おまあ、ナスダックやったかどちらかは忘れましょう。で、上場するときに問題になったのが、これ、結構偉い話なんですけれど、君らの興行、プロレスとは何やっていう。
お
ショーなんかガチなんかっていう。
おショーで。ガチ？ガチって言われへんやろ？
で、そこで、ショーやって言い切って、上場しよったんですね、WW。だから、あれはエンターテインメントです。
まあ、エンターテインメントですよね、大体。
ちゃんと、そういう、まあ、本気でやってるように見せてるけど、基本はお芝居やよ。ちゃんと、怪我はするけれど、安全面のことはちゃんと考えてます。あと、ドラッグはやりません。だから、そこで、その、筋肉増強剤とかを使わんようになる。たっていう表向きなんですけどね。だから上場を視野に入れるんやったら多分、武士ロードもそういうことを考えて、新日の形態をこれから展開していくはずなんで。だからその辺のノウハウも含めて、だから中村の他に多分社員とかも通じていってんちゃうかなと思ってるんですけどね。
ああ、そうかな。お勉強
要員っていう、サポート要員っていう。
サポート要員という名目で。かもしれ
ん。常時行ってるんじゃないにしても、こう、ちょっとまあ連絡役っていうので、会社のその偉い人とか、やりながら、ちょっと動画配信どうですかねみたいな。どんな感じで展開しはったんですかみたいな話をしてる、しに行く予定なんちゃうかな。
なるほど、ね。かもしれませんね。
だからそういう意味では別に中村がブレイクしようがしようまいが、新日本的にはあんま関係ないかなっていう。っていうところまで今ちょっと考えてて、ミカドさんどう思いますかねっていう。
ところをやってんけども、ちょっと。
えしゅられましたか。
えしゅられましたね。
やっぱさっきまで、マイクロソフトとヤフーの悪口を言ってたのが原因ですかね。
みたいやね。
ちょっと前の店でそんな話してたんですよ。
あ、ほんま。それでやっぱり、やっぱりそれで。やられたね、これ。
やられましたか。
やられましたね。エシュロンにやられましたね。
やられましたね。もう、某社長の刑むしるぞっていうのを言ってましたね。名前を出すとまた私も消えません。消えかねるんで。かねないで、あえて言いませんけれど。
やっぱそれですね、原因は。
ああ。ビル G 許すましとかね。スカイプ、しょうもないことでスカイプ買収しやがってって。そんなやからタピュールも更新でええよ、なんねや、みたいな。
ああ。
じゃあ、えしられてしまいましたけれど。
ええ。
あ、復活来るかな。
多分復活してくれると思います。
じゃあ、話的にはそこでちょっとまとめに入りましょうか。
はい。
ああ、どうもどうも。なんか、
はい、
通信が。
ええ、やっぱりちょっとエシロンにやられましたね。
トイレにいた瞬間、黒い男がやってきたと。
事故ってましたね。
ああ、一応今ね、エニグマ、マスターと中村以外にも、ブシローズの社員がいて、はい、WWE のそのビジネスノウハウを吸収しにとるんやないかっていう話をしてたんですよね。そのあたりどうでしょうか、ね、経営的に、その、もっとブシロードが新日本を大きくしようとしたら、既存のプロレスファン以外の層も取り込まなあかんよね。
まあ、やっぱり。
その層をどこに求めるかっていうと、国内の若い連中か、もしくは海外っていう
展開、うん。海外っていうのも一つでしょうね、
うん。特にね、東南アジアとか結構新日興行に行って、興行なんで、うんうん。だからタイとかあの辺に新日本の、その、まあ、道場作れとは言わないですけれど。
まあまあ。
動画配信をタイとかに向けて、字幕つけて流すっていうのも手かなって。うん
まあ、シンガポールとかにね、ブシロードありますしね。
うん。
あ、あるんですね。ああ、じゃあその辺と、セットで、見込み。
そうそう、だから東南アジアが今、あれなんですよ。カードゲーム市場としても。
ああ、有望なところ。
まあ、今、そうですね、タイ語版とかも作ってたりとかするんで。
ああ、だから台湾一つと、東南アジアに一つで、まずは拠点を作って、う
ん
う
ん、なんかね、
店頭で、岡田さんがタイ語で喋るっていう BGM の V を流すっていう。う
んあでもなんかそういう風に、こうちょっとずつね、市場を拡大せんと、
今のままではね、
ちょっと日本国内だけではもう限界があるっていう。
ね、で言うたら顧客単位の客単価が上がる商売じゃないので、
うん、
言うたらもう使う人はね、際限なく使うし、使わへん人はね、テレビで見て終わりっていうのもある、うん、言ったらジャンルなので、
うんうんうん
ならもう新規開拓していくにどうするかっつったらやっぱり育てるしかないんでね。
うん。
育てるかもしくは IT 活用ですよね。
うん。うん、もうどの業種でも一緒ですけど多分そうでしょうね。
うん。
うん。でそういう面に関しては WWE はもう今はもう全世界的に動画配信して、うん、WWE チャンネル。
そうそうそうそう。だから動画に関しては多分もうそのコンテンツとしてね収益言ったら国内外ね両方で。
うん、
まあまあ、見込めるっていうか。だから
もう動画に関しては WWE に任せていっちゃうかと思ってるんですけどね。
うん、
その配信網を利用させてもらう代わりにっていう。
うん。まあ、それもあり
がたい。だからそこは、あれじゃないですか。テレビ朝日さんが。
ああ、
ね。日本の旧体制が。
そうそうそうそう。
アンシャルレジームが絡んできますか。
まあでも、出てもおかしくないかなっていう気はしますけどね。
おかしいな。そこがネックか。
やっぱり
経営の話をする
という。いや、でもそこは絶対絡んでくるでしょうね。言ったら、うんうん、どこが今まで面倒見たってっていうね、
うん、
話は。
あるよね、それもどうしてもな。
それはね、もう日本だけじゃなく、まあ企業ですから、
うん、
それはね、
読みると違って見せてへんかったやろっていう、
ね。ああ、まあでもそれは絶対出てくるでしょうね。
うん。ああ、そうね。ネット関連に関しては朝日がね、というか日本のテレビ局はもう。
いや、ほんとネット
に。ポリエモンとくんどけとっていうね。
いや、でもほんとそうです。日本のね、テレビ局はね、いや、その辺も弱いんですよ。やっぱネットに関して。
弱いね。
弱いっていう、まあさ、局だけじゃなくて、その、ね
業界的にね。
そうそうそう。
どうしてもこう、ね、なんか、うん、ネットを目の敵にしたからや。
うん、ホリエモンですよ、やっぱり。良くも悪くも。
ねえ、とにかくね、その、なんでしょうね、こう、音楽業界にしろ、うん、もう笑いにしろ、うん、IT 活用が減ったくそな業界がすごく多い。
いや、もう、結局、もう CD の売れ行きが、ネットでね、販売するようになってから売れになったっていうのも、う
んいや、それも大事なんですけど、うん、その、データ配信に、まあ、切り替えていこうっていうのもあれば、もちろん CD 買うお客さんもいるんで。
まあ、いるけどね。
で、
うん、
その、じゃあ、買ってくれる層にどうやってアピールするのかっていうネットの広告の打ち方が、もう、説教したくなるほど下手くそなので、いや、もう本当ね、僕が言いたいのはね、もう、うん、本当にネット広告の運用が下手くそな業者が非常に多い。で、それが、大体、そうなんだけど、過去に言ったら、ま、その、テレビとか、言ったらでかい、マス広告を売ったらうまくいくやろうって思ってる人が、その癖を抜けきれへんままやってる広告がもう、
ああ、
大体失敗してるっていうか、それは、今、 僕向けに売ったらあかん広告やでっていう広告を売ってたりとかするので、非常に、こういう、なんでしょうね、レコードにしろ、お笑いにしろ、エンタメ系の広告代理店とか、広告代理店使ってへんかもしれないですけど、非常に下手くそというか、あと、みんな言うほど、デジタル化してないよっていうね。
ああ、
そうですね。R1 グランプリ一つ取ったってそうじゃないですか。
うん、
あれ、だって僕、まあ、過去にね、出てましたけど、
うん、
その1回戦行くのに、1回戦のね、情報がね、
うん、
そもそもネットで調べんとわからんのですよ、参加するのに。
うん、
で、テレビとかでね、昔はね、そこそこ、参加者、こう、なんか、その500万円手にするのは誰だ、みたいな CM で、うんうんうん、
やってたね。
やってんなー。そんなネットでちょっと調べようか、応募締め切り、もう1週間後やん、応募せなー、
うんうん。
っていう感じだったんですよ、
うん。
でも、今年とか去年ってそんな CM 見ました？っていうね。
そう
で、それテレビでやってたんかもしれへんけど、そんなにお金かけてへんとか、
うん、
そもそも CM 売ってへんのか、
うん、
まあ僕がテレビを見てないのかわからないけど、言ったら僕にリーチしてないわけじゃん。
はい。
うん。そうですね。元出場者にリーチせえへん広告って何やねんって話。
うん、それはもう深夜にちょろっとあるワンって出るだけやもんね。
私が R1 知ったんは、今年もそろそろっていうのは、おはよう朝日で、最後の5分のコーナーでちょこっと出てきて、R1 決勝何時3月6日ですって、もう決勝やんのって話でしたから。
うん。
っていうことは予選も解くのかしら終わってんのっていう。
そうやね。うん。
まあ確かに技術的には可能なんですよね。そういう個人にカスタマイズされた広告を、表示させるっていう。
うん。
あ、また切れた。またえしられた。
えしられましたね。
えしられました。
うん、
まあ話を引き継ぐと、まあ例えば、一番わかりやすいのは Google と Amazon 広告ですよね。
うん、
過去に、まあ、Amazon と楽天の広告を出てくる広告を見比べてもらうとわかるんですけれど。
うん、
楽天ってね、基本的に、ね、過去に検索したのと同じ種類のものしか表示せえへんのですけど、
うん、
Amazon はやっぱそこ一工夫してて、ちゃんとこの人が、検索加工にこれして A っていうものを検索したらそれに関連した B っていう広告をどうですかってサジェストで出てくるっていう、
うん、やるよねあれ絶対。
だから楽天みたいにラーメン買うたから次別のラーメンの広告みたいな頭の悪いことあんまりせえへんのですよ。で Google の方もまあ、こう検索ワードに関連して右横の方にこうペロッと出てくるあの広告も結構関連したものキーワードで表示されるんです、ね、だから IT の技術的に、その個人個人に向けた、ポイントを絞った広告を出すっていうのは、割と簡単な技術な、特に最近は、そんな難しい技術じゃないはずなんですよ。ところがちゃうと。っていうのを、三門さんがさっき言ってはったんですけど。
うん、
まあ、それ以前にそもそも広告出してへんっていうのは、
もう問題よね。
と思うんですけどね。だからね、ちょいとビジネスなしに見たらね、IT、インターネットに対する広告費がラジオを抜いて、今、雑誌媒体と同じぐらいの規模になってきてるっていう。
お
ー。だからもう広告屋的にはもうラジオはそもそも相手にされてへんと。で、広告出そうかなって言ったら、テレビに出すほどお金がないところは、雑誌に出すかネットに出すかっていう、そういう二択の今選択になってきてるっていう。うん、っていうところまで広告、まあインターネットに対する広告っていうのが、市場が発達してきてるのに、
うん、
なんやねんこれっていう。
うん、
もう俺にやらせろっていうのは、三門さんは最終的には言ってはるんですけどね。
うん、
俺を新日で雇え。今度こそじゃあ、三門さんは、えしられちゃいましたか。あ、また復活
する。ああ、ええ。なんかね、何かを言ってはる。なんか、ここあかんのかね。
あかんみたいね。
電通ですかね。
電通とかの辺をもうなんか睨まれてるんかな。
まあネット広告に関してはね、ネットと電通ってね、ものすごく相性が悪いんで、うん、まあネットと電通と時代は2ちゃんと電通なんですけどね。
まあね。
もう2ちゃんもあかん
し、ね。野良猫騒動から、もう電通とはね、犬猿の中
で。そうですね。
ノバノバイエイですよ。わしは覚えとるで。わしは知ってへんよ。モナーを囲み込もうとしたカラトミーとかね。あの、わし忘れてへんでっていう。
ましたね。 エーベックスさんとね。
ベクソンの人たちっていう。
ありましたね。
ノマのアユのマークを文字ってノマアユとか作ってたよっていう。
悪度へ障害ですよ。
そういうところとネットって非常に相性が悪い。だからネットユーザーが相性悪いんで。
そうそうそうそう。
だからね、でかいところほどネットにアレルギーあるってわからなかないんですけれど。
う
ん、
まあね。
もうちょっと
スマートにね。かずにね、そうそうそうそう。だからもうね、とにかくね、広告、下手くそなんですよ。
テレビ業界に関してはね、多分ね、N つねさんとフジテレビの社長が死なん限り多分、テレビ業界に関しては肯定しない。
そうでしょうね。
だから他のところはもうちょっと頭を良くしましょう。
ええ。
いう話ですね。
ええ、そうそうそう。
じゃあ、最終的には新日本は、ミカドさんを広告担当として雇えと。もうちょっと
ええ。そういう
わけですか。それはまた違う。
そういうオチになるわけですか、今日は。
いや、まとめ方としては。
もうちょっとね、R1 ちゃんと宣伝したら、
うん。
そうは思いますけどね。
なるほどね。
玉的にも小粒やっていうのは分からんでもないけど。
まあまあ。
一応ね、とにかく明るい人とか。
はい。
うん、M1 よりは R1 部の取った人の方がブレイクしてますからね。
いやまあ、それはキングオブコントとかね。ちょっと、どうするよって。
まあ、いろいろありましたな。
うん。始まります。キングオブコント。
なんかもう、うん、もう、笑わなしゃあない状態やけど。
キングオブコント取りましたって言ったらね、じゃあ次は何取んねやって、うん、
ちょっとここでは言えないことをしてるんじゃないか君はって言って
で次はですねどこどこの高校のってなるじゃないですか、
うん、あっちを取りますんで
取ります
ツイッターで宣言してあーそろそろたぎってきたみたいなことを言って
ね止められないね。
その衝動が。
そうそうそう。人間としての欲を止められない人いっぱいいるから
ね。国会から何からね、いますからね、そこ。
まだその話すると長なるんで、ぼちぼちまとめてもらえませんか。
じゃあ、まとめとしては、R1 はテレ朝でしたっけ？テレ朝は
見れました。あれでも、官テレ。官テレでしょ。
うん。
あれ官テレですか？
うん。
ABC かテレ朝かどっちかやと思いました。なんかそっちにしか宣伝で見たことがなかったんで。じゃあ、カンテレもうちょっと頑張って宣伝しましょう。
カンテレ。
カンテレやね。うん。
ABC はあれじゃないですか。お笑い新人グランプリがあるから。
あっちか。
ですね。
まあ、読売は髪型漫才大賞がありますね。
そうですね。うん。だから、それもなんかベルトと一緒で。
そう。
だから、どのベルトに価値があんねんっていう。
で
まあまあでも、チャンスは多くしてあげたいっていうね。
うん、
まあ、分からいでもないけれど。
分かるけど、だからうん、インターコンチネンタルのベルトってどうよみたいな言われるわけじゃないですか。だからキングオブコントってどうよって言われるわけじゃないですか。
どっちがってい
うね。そうそう。だからベルトを輝かせるのに失敗したら、ね、ブランドは落ちるので。
もうブランドのね、勝ち基礎はね、あっという間に早い。
よね。
もう猫もニャー言うてますし。じゃあ、まとめとしては、中村頑張れと。
中村頑張れ。
うん、中村
頑張れ。後ろをもっと頑張れと。
頑張れということで。
そうそう。ええ。頑張ってほしいです。
ええ。
応援してます。
うん。
はい。
あ、応援しましょう。
あと、中村につくディーバ誰か早い、決めてくれっていうね。
そうね。
ああ。
ですね。
うん。
まあでもやっぱり、まあまあ、扱いがどうなるかでね、やっぱり変わりますからね。
うん。バーンと言ってほしいですよね。
うん。
すぐありますし、でかいイベントがアメリカの方では。
そうです。
年に一度のお祭りがありますからね。
まあ、やっぱりそこで、こうね、輝いてほしいですけどね。
うん。
ちょっとでもええから、は、レッスルメニア。
うん、
まあ、天竜以来ですね、レッスル前に。では。
いや、でももうね、やっぱり、その動画配信とか、やっぱり YouTube とか、いろんなもので、まあ、言ったらいろんなファンがついてるじゃないですか、この世界は。
うん、
だからそういう意味では、いきなりなんやこいつっていう空気はもうないと思うんですよ。
うん、うん、そうです。
だからそれが、 だから逆に言うとそこが分かってるからほんまに見せんとあかんでっていうね。
はい。
まあまあ、だから求められてるレベルの高さはもうね。うん、
はい。
まあ高いのは高いですね。
高いんで、うん、そこはやっぱりね、うん、ギリギリクリアしていくだけじゃダメなんで。
軽々と超えていくぐらいで。
ぐらいのね、まあもちろんそれができる選手だとは思いますし、
うん
うんうん、そうあってほしいですよね。
うん、ね、そうでないとね、新日も送り出した意味がないですからね。
感じですかね。
じゃあ、レッスルマニア楽しみにしましょう。
うん、やっぱり、ね。ダブルダメ。集めてくれる選手なんでね。
うん。
というわけで。
いや、プロレス界が盛り上がれば。
けどね。
まあ、新日しか盛り上がってないですけど、うん、界全体でちょっと盛り上げてほしいですよね。すごい、プロレス番組みたいになった。
そうですね。もっとね。うん。で、その、プロレス大学はどうなったんだ
闇の部分が。あかん、そこに行くとまた絵縛られる。じゃあもうよろしいでございましょうか、マスター。今日はこの辺で。
はい。
犠牲者が出ないうちに。
犠牲者が出ないうちに。
アントニオ猪木とか言い出すとまた別の犠牲者が出る。
プロレス大学の話はやめときましょう。
うん、
やめときましょう。
ええ。
ここはまた別の機会で。
別の機会で。
削除される前に。
もう冷や汗が出てくるんで。
はい。そうですね。
まあ、そういうことで。いや、今日はこれでもう看板にしてよろしいですか？
よろしゅうございます。
お看板にさせてもらってよろしいですか？
はい。
はい。じゃあ、お疲れ様でございました。
ありがとうございます。
はい。
スタンドバーエニグマでは、紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、radiosakaba@gmail.com、radiosakaba@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。